はい、皆さんおはようございます。
いやなんかね、本当こんなに会いたいと思ったことはないですね。ね、皆さんもそうだと思いますけどね。まあ教会っていうところは本当不思議なところでね、まあ大体週に1回顔合わせるわけで、下手な家族よりよっぽど会ってるわけですよね。だからまあ親戚のような家族のようなね、親友のような本当不思議な関係で、それでやっぱりこの1週間に1回集まって神様を礼拝するっていうのは、これ神様がお作りになったサイクルなので、こう人間の体に合ってるんですよね。だからまあもちろんその YouTube 見ながらでも礼拝できるんですけど、こう集まるっていうのもやっぱり神様が作られたこのシステムなんですね。人間っていうのはこの集まることによって得られる何かがやっぱりあるわけで、それがこの1ヶ月半な、まあ、長い間ね、まあ、1回あったんです、去年1回あったんですけど、まさかもう1回とあるはずはないと思ったらまた会ってしまってですね、なんかねこの1ヶ月半はすごく長く感じましたね。まあ、もう二度とないように祈るばかりでありますけどね。まあ、でもこうして皆さんとお会いできて感謝であります。お一人お一人とゆっくりお話ししたいぐらいですけども、終わったらとっとと帰ってください。感染拡大が起こらないように、もうだいぶねワクチン打たれた方もおられるようですけども、ダメですよ過信しちゃね、ワクチン打ったから大丈夫ってことはありませんから、はい、くれぐれもね気をつけていただきたいと思います。はい、では今日は最初の殉教者というですね、この再開した礼拝の最初にステファノの殉教の話をすることになるとは思いませんでしたが、まあこれも何かの神様のご計画なのかなと思ったりしながら準備しておりましたけども、まあシリーズ福音の力ということでですね、ルカによる福音書、そしてその続編である使徒言行録のお話を続けておりますけれども、まあステファノの殉教の話の前にですね、まあステファノに、まあもちろん関連していることなんですけれども、初代教会で最初に起こったトラブルというか問題の話が書いてあります。6章ですね。それは弟子の数が増えてきてギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからであるというふうに書いてあります。まあ、これまでもお話ししたように初めてできた教会、まあ、いわゆる初代教会では、貧しい人たちのために、お金を持っている者がそれを教会に捧げて、まあ、それをこう分け合ってですね、お互いに支え合うということが行われていたようでありますけれども、まあ、あっという間にですね何百人何千人という人が教会に加わってきたものですから、もちろんその中にはこのやもめと言われる人たちですね、生活に非常に苦しい人たちもいただろうし、まあいろんな意味でこうさまざまな人がね集まっていたので、で一つ大きな問題としては、これはこれからもこの教会全体の問題としてあるんですけれども、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人という同じユダヤ人なんだけれども、こう使う言葉が違うという、そういう人たちが一つのグループの中にいたんですね。ちょっとまあ我々ではねなかなか理解しづらいことですよね。こちら側の人は日本語を話して、こちら側の人は違う言葉を喋ってるというような、同じ、それが同じ教会であるという。でまあ当然教会エルサレムにありましたから、ヘブライ語がまあ主な言語であったわけですけれども、それでもそのギリシャ語を主に話す人たちも大勢いた。それは教会がスタートした時のペンテコステの日の出来事を思い出していただいたらと思いますが、 当時エルサレムにはこの世界中に散らばされていた、いわゆるディアスポラといわれるですね、ユダヤ人たちが、まあ、その日本イスラエルでないところで生まれて育った人たちがイスラエルに戻ってきて住んでいる人たちが大勢いたんですね。まあ、彼らはやっぱり母国語が、その当時ギリシャ語っていうのは世界の共通語だったんです。ご存知のアレキサンダー大王がですね、世界を統一し、まあ、当時の地中海世界を統一した時に、みんなギリシャ語を使いなさいと言って、コイネーという、まあ、共通という意味ですけれども、このギリシャ語を全部使わせたんですね。まあ、とっても良かったんです。それで言葉がどこ行っても通じるということがあったんですけども、まあ、それでもユダヤ人はなかなかこう自分たちの言葉に誇りを持ってましたから、ギリシャ語はイスラエルにいる人たちはできるだけ使わなかったんでしょうね。まあ、でも外国から帰ってきた人たちは普通にギリシャ語を使っていた。で、この同じ一つのグループの中に2つの言語があって、そして、まあ、主はやはりこのヘブライ語を使うユダヤ人たちだったので、まあ、たまたま何かの加減でこの食事の分配の時にですね、このギリシャ語を使うヤモメたちが列の後ろの方になっていたり、何かこう不平等が起こっちゃったんですね。別にそれ意図的にやったことじゃなくて、まあ、そういうこの2つの言語のグループがあるということと、一度にこう大きな集団になってしまったがために、なんていうかね、システムもできてなかったので、こういうことが起こったんじゃないかなと思います。でそこで初代教会の指導者たち、まあ、ペトロたちはですね、相談いたしまして、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人に選びなさい、彼らにその仕事を任せようと6章の3節に、まあ、結局そのじゃあ食料の分配のことで揉めるんだったら、それでいちいち人たちがそのことに関わっていたら、彼らはそのより福音を伝えに来たい、ね、御言葉と祈りに専念したいと後で出てくるんですけれども、でもその毎日の食事のことやなんかで忙殺されると一番やりたいことができなくなるから、じゃあ食事の分配係というか、そういう教会の管理の仕事を、やれる。そうでもその彼らは、霊と知恵に満ちた評判の良い人でなければならない、そういう人を7人選びなさいと言って選ばせたうちの一人がステファノなんですね。信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んだと書いてあります。で、まあ、この後ステファノの話になるんです。ステファノの話になって、そのもうちょっと先に来週はフィリポの話になるんですけども、後の人は出てきません。この時だけ名前が出てます。で、まあ、ちょっと気になるのはアンティオキア出身の回収者って、このニコラオという人だけがどこの出身で回収者だって出てくるんですね。で回収者っていうのはもともとユダヤ人じゃない異邦人でユダヤ教に回収した人のことです。クリスチャンのことじゃないんです。だからこの人複雑ですよね。異邦人で、ユダヤ教に回収したんだけどクリスチャンになったんです、なかなか自分のアイデンティティが難しいと思いますけどね、でもその人がアンティオキアにいたんだけれども何かの加減でエルサレムに来ていて、この初代教会の7人に選ばれた。でこれは後にアンティオキアがこの世界宣教の拠点になるんですね。まあ、そのことがちょっとこう匂わされてるなという、こう、まあ、連続ドラマで言うとちょっと先のキー人物がちらっと出てくるみたいな感じのとこですけども、まあ、でも今日の主人公のステファノはその7人の中に選ばれた。しかも一番頭に出てくるわけですから、霊と知恵に満ちた評判の良い人であったということであります。さて、そのステファノの話ですけれども、まあ、今日の箇所はですね6章から7章の終わりまでに連なる長いところなんですね。全部は読みません。まず冒頭のところを読みたいと思います。ステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。直前で彼は、教会の管理の仕事を任されてるんですけど、もういきなりもう宣教の働きをしてるんですね。だから、まあ、してなかったわけじゃないんですけども、教会大丈夫かってちょっと僕なんか思っちゃうんですけどね、今日の分配大丈夫って思っちゃうんですけども、 でもまあこのステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた、まるでペトロやヨハネのようなね、そういう働きをしていた人だったんですね。ところがキレネとアレキサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、これまたねよくわからないんですけど、まあ後で説明しますけれども、またキリキア州とアジア州の出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆長老たち律法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとはしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた、ね。そういう話でありますけれども、まあね、さっきもちょっと言いましたけど、分配担当に選ばれたはずなのに、ステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技、まあ、癒しとかね、奇跡を行っていたんですね。でそこに噛みついた人たちがいたわけですけれども、さっきもちょっと言いましたけれども、この、解放された奴隷の街道に属するものというですね、この解放された奴隷の街道というのは、まあ、説明すると長いんですけども、かつてユダヤがですねローマに攻め落とされた時に、多くの人がローマに奴隷として連れて帰ったんですね。でもその人たちがある時またローマ政府の恩赦かなんかで多くの人が解放されたんです。だけどもユダヤ人はその一回異邦人の奴隷になったようなやつは嫌だと、俺たちと交わりたくない、交わらんでくれと言って、その人たちを街道に入れなかったんです。入れてやれやと思うでしょ。でその人たちは待ってくれと、わしらお前らとユダヤ人なんだっけ、一緒に礼拝させてくれよとって言ったんですけど、ダメだって言うんで、自分たちで新たにそういう人たちが、まあ、グループを作ったんです。で街道を立てて、でも彼らはもともとねそういう不遇の運命じゃないですか、連れてかれてね、でも解放された。だからこの祖国に対する思いとか立法とか神殿に対する思いは他のユダヤ人にむしろ勝っている、強かったんですね。でこのステファノが印と奇跡を行いつつイエス・キリストの福音を語っているのを聞いて、カチンときたんですよ。でいきなりなんか出てきた感じの人たちですけれども、それからまた他にもね、キリキア州とアジア州出身の人々という、これだから外国にいてエルサレムに帰ってきた人たち、だからこういう人たちは余計にその神殿に対する思いが強いですね。でステファノが言ってることに対して議論を吹っかけたんですけれども、全然歯が立たない、まあ、ステファノの言ってることの方が、もちろんステファノはイエス・キリストの福音を語ってるわけですけれども、その死と復活について語ってたわけですが、まあ、全然歯が立たない。それでこの後ステファノの長い説教が7章に書いてあるんですけれども、本当にステファノっていう人は聖書に精通してたようですね。イスラエルの歴史にも精通していたし、またそれを語る能力も持っていた人だったので、まあ、そういう人に対して、議論を吹っかけても全然歯が立たなかった。でももう怒りが収まらないから、もう負けたと言って尻尾巻いて逃げてったわけじゃなくて、まあ、大体なんか血の気が多いですね、この人たちはね、人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせたと。なんかどっか聞いたような話ですよね。イエス様も同じような目に遭ってますよね。 で民衆長老たち立法学者たちを扇動してステファノを襲って捕らえて最高法院に引いて、また最高法院ですよね。最高法院忙しいですね。何してたんでしょうねこの人たちね。たんびになんかこのペトロだヨハネだ今度ステファノを捕まえてね、詮議するわけですけれども、でそこでまた偽証をするわけですね。で何と言ったかというと、この男はこういうふうに言ってますと、あのナザレ人のイエスは、まあ、つまり彼が、主としてまたメシアと認めているあのナザレ人のイエスはこの場所をつまり街道をね、あ街道じゃない神殿を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろうと言っています。この男は神殿を破壊してモーセの慣習を変えると言ってますと、そんなことを言ってます。でこれはもちろん真実ではありません、ね。初代教会の人たちは、いつも礼拝、神殿で礼拝して、そこを大切に思っていたし、決してその神殿を破壊するとか、モーセの律法を守らんでいいと言ってたわけじゃない。でも一方ではこの彼の言ってることは正しいんですね。というのはイエス様はかつてこの神殿は破壊されると予告しているわけです、ね、さらに言うとイエス様の福音によってこの、まあ、この後ね、初代教会がそういうふうに教えるようになるわけですけれども、律法を守らなくてもいいんだと、信仰によって救われるんだという教えが、まあ、この後明確になっていくわけです。でもこの時点ではそんなこと言ってません。特に大臣に対してはちゃんと神殿で礼拝しなさいと言ってる。でももしかするとこの議論の中でそういうようなニュアンスのことが語られたのかもしれないですね。まあそういう意味ではある意味正しいわけですが、まあでもそれをそういうふうに教えていると、まあ、訴えたんですね。で、でもその顔はステファノの顔は天使の顔のように見えたって書いてですね、もう何と訴えられようと何と言われようと、もうステファノ全く動じない、もう確信に満ちてるから、最高法院が何人揃おうがですね、そんなのはもう全然視野にもかけないという感じで輝いてる。そして7章に入りましてね、最高法院から最高法院の前でですね、ステファノは長い演説をする、説教をする。お前こういうふうに言ってると言ったけどそれに対してどう答えるのかと言われて、まあこれまでのパターンと一緒なんですよね。ペテロも2回も同じようなことありましたけれども、捕まえられて、あんなことこんなこと言ってるって言われてるけどどうなのかって言われて、チャンスっていう感じですね。いやイエスは蘇ったんだ。でまたステファノもそのチャンスを与えられて、でもこの話が長いんですよ、まあ、実際読んでいただいたら分かると思うんですけれども、7章の2節からね、53節まで、で彼はですねアブラハムから始めるんです、ストーリーを。もうちょっと手前からやってほしいって感じですけども、時々そういう人いますよ ね, もうちょっと最近のお話皆さんしてくださいって言ってるのにね、子供の頃から始めちゃう、ね、戦後のどさくさから始めちゃったりですね、その前から始める人いますけども、くれぐれもこういうことないように、まあそれは半分冗談ですけども、ステファノアブラハムから始めるんですね。もちろん意味があるんですよ。アブラハムから始め、彼はユダヤ人の歴史を振り返りたかった。でアブラハムから始まってイサク、ヤコブ、そしてヤコブの時にヨセフが売られてエジプトに売られて、ね、でエジプトでいろいろ揉めたんで、今度は神様はモーセを選んでモーセを送ってユダヤ人を救い出して、でもあれので金の格子を作ってまた揉めましたね。まあ、でもパレスチナに入ってきて、今度はダビデの時に、神殿を建てようと思ったけども、結局建てたのはソロモンでしたみたいな長い話ですこれ、うん、だからまあ僕自身とてもこれ53節読む気にならなかったのでまとめてあるんですけども、ただですね、彼はその歴史を振り返って何が言いたかというと2つのことを言いたかったんですね。一つはユダヤ人、私、まあ、彼も含めて自分たちはこの長い歴史を振り返ってみると、神様が建てられた器、まあ、メシアというかな、その 指導者たちに立てついてきたと、拒絶してきた。決して彼らを大切にしてきたわけじゃない。まあ、結局それは最終的にイエス様につながってくるわけですね。神様はユダヤ人のことを愛して、救いを行うために、まあ、器を起こされた、油注がれた者たちを起こされてきた、まあ、メシアを起こされてきたけれども彼らを拒絶してきた、そういう歴史がある。最終的にあんたたちはイエスを拒絶したんだ。そしてもう一つは神、まあ、神様にを礼拝する場所のことですね。そもそもはアブラハムが召されたと選ばれた時にはこのパレスチナで神様を礼拝する場所を作った。その後エジプトから出てきて幕屋を建てた、幕屋を作った。それからソロモンの時に神殿を建てた。でも最終的にステファノが言ったのは、でもね、神様は人間が作ったものなんかには住まないんだよって言ったんです。それはイエス・キリストによってあの神殿の幕屋が裂けた、ね、あの瞬間からもうこの、まあ、はっきりは言わなかったけれども人間が作ったものの役目はもう終わったんだと彼は言いたかったんだと思いますね。そもそも神様はね、どんな立派なものを建てたって人間が作ったものが入らないんだから、それが私たちの神様じゃないかと。で最終的に彼はですね、最後のところで、これちょっと読みますかね。ここだけちゃんと読んだ方がいいかもしれないですね。7章の終わりのとこですけども、51節からですね、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となったのです。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。まあすごいですよこれは。あんたたちは預言者を殺してきたけども最後はその預言者が預言したメシアを殺したと、そのことによって律法を違反してるんだと。あなたたちは律法律法を言うとるけれども一番大切なことを守ったらんじゃないかって言ってですね、最高法院ですよ、一番その国で偉い人たちを前に一階のステファノが、まあ、堂々と彼らを糾弾したんですね。さあこれを聞いた人たちどうしたでしょう。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。聖書に歯ぎしりしたって書いてあるんですね。音が聞こえてきそうですね、なんかね、じいさんたちの歯ぎしりがね、ギリギリギリギリ、まあ若い人もいたかもしれませんが、ステファノに向かって歯ぎしりした。でステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、みんな歯ぎしりしてクーってなってるね。ステファノは天を見上げ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開け、人の子が神の右に立っておられるのが見える。まあなんという光景でしょう。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ね、聞きたくない話があるときにね、やるでしょ、わーってやつですよね。もう聞きたくない、お前の言うことなんか聞きたくないっていうですね、いい年こいったね、立派なおじいちゃんたちが、まあ、子供のようにね、わーと言って、ステファノをめがけて一斉に襲いかかった。もう耐えきれないと。そして都の外に引きずり出して石を投げ始めたと。まあ、どこの場所だったかは分かりませんがね、なんとなく私はあのゴルゴタ、ね、イエス様が十字架にかけられた場所を想像しちゃいますよね。都の外れ、都の外と書いてありますから、もうもしかしたらそうだったかもしれません。石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた、ね、これは 後のねパウロですから、人々が石を投げている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。まあ、ここが有名なステファノの殉教のところですね。初代教会において最初の殉教者。ステファノという一人の尊い人物が、まあ、これはその、まあ、ユダヤ人にユダヤこの、ユダヤにおいてはこの石を、まあ、石打ちの刑というですね、その石を投げて殺すということは、まあ、旧約聖書に出てくるんですけれども、これはそういうことではないですよね。むしろリンチですよね。何の詮議もせずに、もう結局このステファノの言葉に耐えかねて、人々はステファノを都の外に連れ出して石を投げて殺すわけですね。まあ、なぜそうしたかというと、ステファノの言葉が当たってたからですね。彼の言った通りだった。これまでも預言者たちを殺し、そして最終的に預言者たちが約束したメシアを十字架につけて殺してしまった。それ以上の律法違反はないわけです。でもステファノは歯ぎしりしている間にね、天を見上げて、ああ神の右に人の子がイエス様が立っておられるのが見えるって言うんですね。もう彼のこう気持ちはもう 天国に向かってるんですね。まあ、これはまた別の言い方をすれば、イエス様は神だと、蘇られた神であると、イエスは神であると告白しているのに等しいですね。まあ、人々は結局それに耐えかねて、暴徒となってステファノを引きずり出し石打ちにするわけですね。でもその時にこの着物の番をしていたんですね、サウロはね。で、まあ、サウロはこの自分は石を投げないけども、結局 石を投げようとしている人たちの着物を、おおもうよこせよこせって言ってですね、やってこいやってこいって言って、だからどっちが悪いのかって感じですよね。まあ後に彼はこのそのことに賛成したみたいなことをちらっと言ってるんですね。やっぱりこのことはサウロの、まあ、やがての改心につながっていく話なのかなと思いますけれども、まあ、でもそれはほんの、まあ、小さなエピソードで、やっぱりメインはこのステファノですけれども、でもステファノ石に打たれながらね、主に呼びかけるんですよ。主イエスを私の霊をお受けくださいと。主イエスを私の霊をお受けください。もうこの私の地上の役目を終わって、この霊をあなたにお返しします。で、この言葉はどっか聞いたことないですか。イエス様ご自身がおっしゃってるんですね、十字架の上で。ルカの福音書23章の46節で、イエスは大声で叫ばれた、父よ、私の霊を御手に委ねます。だからステファノは、まあ、もちろん無意識だと思いますけれども、この石に打たれながらですね、激しい痛みに耐えながら、でもこの自分の姿とイエス様の十字架をステファノは見たんじゃないかなと思うんですけどね。そのなんか言葉がずっと残ってたんじゃないかと思いますけど、重ね合わせて、ああイエス様が叫ばれたように自分も、ああ主よ、私の霊をお受けくださいと叫んだような気がしますね。そしてさらにね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだと書いてありますが、これももちろん皆さんご存知のように23章の34節にあるイエス様の言葉ですよね。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと。あのイエス様の言葉がステファノの中に残っていて、彼も同じようにイエス様と最後、イエス様の最後を自分の最後と重ね合わせて叫んだような気がします。 まあでもそれにしてもね、まあすごい信仰だなと思いますね。自分を石つぶてで打ち殺そうている人たちに対して、主よ、彼らのこの罪を彼らに負わせないでくださいと、そう祈っている。まあ悲劇ではありますけれども、しかしこのことはやっぱりこれからのですね、この初代教会、またその後の教会の、行く末を暗示させている出来事であるわけですね。で、まあ、このステファノの殉教は、まあ、福音の力についていくつかのことを教えてくれていますけれども、まあ、一つはもともと彼自身がこの復活のイエス様の生きておられるその証拠として、不思議な技と印を行っていたということですね。この印というのは、イエス様がよみがえられて生きておられる神であるということの印だということですね。ステファノに特別な力があったわけではなくて、だからその印と不思議な技を行いながら、ステファノ自身もイエス様は確実によみがえられている、生きて働いておられる神だということを確信していったんだろうと思います。また人を恐れず証しする力ですね。5章にペトロが言ってますけども、人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんと彼は言ってますが、ステファノも同じように、相手が誰であろうと、まあ、恐れることなくというか、むしろ高揚感を持ってね、とうとうと、こう相手は、ね、立法の専門家だし、祭司だし、議員たちですよ。彼らに向かって、ね、アブラハムから話すんですから、相当な心臓ですよこれは、ね、聞いてた方もね、おお、俺たちにアブラハムの話するかと思ったと思いますけども、まあ、もちろんステファノが述べた理解は彼らのものとは少し違っていたわけですよね。でも人を恐れずに証しできた。そしてまた死を恐れない力。このステファノの殉教というのが、これからの教会の方向性を暗示していると申し上げましたけれども、この教会はこのあと多くの殉教者を起こして、しかしそのことによってこの福音の本当の力を明かししていくんですね。それは死を恐れない力。イエス・キリストはよみがえられたし、自分たちもよみがえるんだという確信があるからこそ、彼らは死を恐れなかった。見上げたらそこにイエス様がいらっしゃるから、死はそっちへ行くだけっていうですね、霊をイエス様のところにお返しするだけなんだと、復活の主に会うために通過点に過ぎないんだと、彼らはこの福音によって本当に確信していた。だからますますこの福音は広がっていくわけですね。力を表していくわけです。そして人を許す力がある。イエス様によって自分たちの罪は許された。だから今自分に向かって石を投げている暴徒たちの罪をも主を許してくださいと言える、これこそが福音の力。でもこの福音の力はステファノが手に入れたものであるけれども、福音を耳にした全ての人に間違いなく私たちにも与えられている力です。私たちも同じように復活のイエス様のその生きる神の力によって印と不思議な技を行うことができると私は信じています。それはイエス様が生きておられて、私の力ではない、私を通して働かれるからです。また私たちは人を恐れる必要がない。人を恐れず証しすることができる。真実の言葉ですから、福音の言葉はね。すべての人に必要な言葉ですから。遠慮しながら言う必要はありません。ね、まあ、聞かんでもいいかもしれんけど、まあ、ちょっと聞いてみるとか、ね、 いいお話なんだけどみたいなね、こんな遠慮する必要は全くない、全ての人がこれによって罪許され永遠の命を与えられるという、もうこれ以上のニュースはないわけですから、もう常にヤフーニュースのトップになきゃいけない。これがね、 Google で検索したら一番上に常に出てこなきゃいけない、その福音ですから。そして私たちは死を恐れる必要がない、よみがえられたイエス様によって私たちに永遠の命が与えられているわけですから。死は復活の通過点に過ぎないということを信じる、その信仰が私たちに福音によって与えられている。そしてもちろん人を許す、人間にとって最も難しいことですね。間違いなく最も難しい、でもそれができる。なぜならば私たちも許されたから、イエス様の十字架によって許されたから、神が私たちを一人子の死を通して許してくださったんなら、私たちが許せない人はいないはずなんですね。これこそまさに福音の力であります。ステファノが私たちに教えてくれたその福音の力、私たちも同じように握りしめてですね、印と不思議な技を行い、また証しし、死を恐れず、さらに人を許していく、この力を用いていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、教会の最初の殉教者イエス様を証ししたがゆえに命を奪われてしまった。しかし彼の死はその死以上に大きな力を世界中にもたらしました。それは死さえも乗り越える力、それが福音の力であると彼は自らの死をもって証ししました。主よ、私たちはこの福音の力をいただいています。これを用いることができるように、勇気を持って福音を語り、勇気を持って祈り、そして勇気を持って死に向かっていくことができるように、神様から与えられたこの偉大な力が今本当に必要な時です。今こそ必要な時、私たちだけの力に留め置くことなく、人々に福音を通してあなたのこの偉大な力を分かち合っていくものとなりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。はい、では、これで本日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。また来週街道でお会いしましょう。皆さんね、それまでお元気で。